こんばんは。 KAT アロー語ろう届け未来へ、京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組は今年もそんな思いを込めて作られます。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第38回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博先生。
こんばんは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校西賀太郎先生。
こんばんは。
京都市立西京高等学校有志と唐久中学校の卒業生有志。
こんばんは。
今年度語ろうはまた大きく変わりました。今年度からは京都三条ラジオカフェからお送りします。これまで通りラジオミックス京都からもお聞きいただきますので、応援をよろしくお願いします。ツツジや藤などが咲く季節になりましたね。
はい、うちの近所に船岡山があるんですけど、そこでもたくさんの花が咲いています。
船岡山って平安京の基準点となった山なんですよね。
はい、玄武の山と言われて、ここを基準に平安京が築かれたそうです。
へえ、すごい伝統を感じますね。昨年度までのスタジオのすぐ近くなんです。またよければ訪れてみてはいかがでしょうか。それでは今日の語り合いに入ることにしましょう。今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います。
リンゴの何を食べるのか、お百姓さんのご苦労を思えなどと道徳家めいたことを説くつもりはない。ただ一粒の米も大事に味わう心は祖父伝来私たちの中にあった。それは失っていいものではないと思う。これも知人に教えられたリンゴの食べ方という話である。リンゴを食べるとき、信州や青森の冬の雪や春の花、夏の太陽の照り返し、秋口の雨や風、そういうものをその一つのリンゴに味わうのが本当の食べ方だ。それなのに今の多くの人は豚のようにただ退屈して何にも味わったりしない、つまらない貧相な食べ方だ。もう一つ、これも人に教えられたある母親の話である。子供が母親愛用の電気スタンドを壊した。叱ったらごめんとも言わずに答えた。ケチだなあお母さん。こんな中吉、3000円も出せばずっといいものが買えるよ。母親の言うには、そのスタンドは結婚の時父親と一緒に買ってもう十数年も使ってきたものだ、その長い生活が込められている新型の方が便利とか、3000円が1万円かというか言うものではないのに、それが分からぬのは悲しいと。一つのリンゴでも、それで一体何を食べるのか、人によって大変違う。一個の電気スタンドでも、人はそれで何を使うのかは様々だ。この母親は、単に何ルクスかの明るさだけでなく、十何年かの家庭の思い出もまた使っているのだ。私は、これは単なる倹約ということとは違うと思う。ましてケチなんかとは全然違う。むしろ逆だ。贅沢なと言って悪ければ豊かな食べ方、使い方と見ていいのではないか。今私たちは、私自身も含めて、こうした贅沢さや豊かさをなくしてしまったのではないか。何も味わわずにガツガツたくさん食べても、それは贅沢でも豊かでもない。無感動、無関心にやたらに使っては捨て、使っては捨てて捨てしても、それはかえって貧しく卑しいと言えそうである。一つのリンゴ、一個の中古電気スタンドでも、食べ方、使い方次第ですごく豊かになりそう、なりうる。食べる量、使う量、その分量の高だけで贅沢さや豊かさが決まるわけではない。茂吉の短歌に、ただ一つ 惜しみておきし白桃の、ゆたけき我は悔い終わりたり、というのがあった。なんと豪奢なまでに豊かな感じではないか。無論物量が少ない方がいいなどと言っているのではない。贅沢自体がいいというのでもない。いやしい贅沢もあるし、美しい贅沢もある。冷たいケチもあるし、温かい倹約もあると言いたいのである。私は無駄遣いは良くないと思うし、またケチにもなりたくない。それは共に美しく充実した豊かさを書いているからだ。例えば私たちはこの頃季節感を失ってきた。日本の四季の移り変わりは大変豊かさ、贅沢さだと私は思う。だから私は四季を失いたくない。春は藤波を見る、夏は鶴光を聞く、秋は日暮らしの声、冬は雪は哀れぶ、といった美しい贅沢さを私は味わい続けたいと思う。だが私たちはこうした豊かさを失ってしまったようだ。むしろ私たちは四季の変化をなくすことに熱中している。そしてそれを進歩発展と考えているようだ。その意味では私たちの欲求自体がだんだん貧相になり、贅沢さを失ってきているとも言えるようだ。
KAT アロー語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、京都三条ラジオカフェからお送りしています。では西賀先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。リンゴの何を食べるのか。ただリンゴを食べるだけなんですけれども、つまらない貧相な食べ方っていうのと豊かな食べ方っていうのが違うということなんですね。この文によると何が違うんでしょう。どうでしょう、何が違うんでしょうね。アンジュさん、どうですか。
なんかただただリンゴを食べるだけじゃなくて、このリンゴがどこでできたんかなみたいな、そういうことを感じて食べるのと感じて食べるのが違うかなって思いました。ゆうさんは。
私も同じ感じなんですけど、例えばスーパーに行ってただリンゴとしてだけ見て取って食べるんじゃなくって、産地を見て、あ、これは青森で取れたやつなんだなって感じながら食べるリンゴとまた違うんだと思います。大河くんはどうですか。
まあ同じなんですけど、その産地、まあ、産地っていうのが重要なんじゃなくて、そのリンゴを作った背景にどんな苦労があったかとかを思いながら食べるっていうのが贅沢なのかなって思います。きなこさん、どう思います。
はい、皆さんとすごい似てるんですけど、例えばの話で、そのリンゴ、まあ、ある一つのリンゴを食べた時に、それがお腹を減った時に食べるリンゴか、その今必要ないって思った時に食べるリンゴでは味が全然違うと思うんですけど、そんな感じでリンゴ一つでも味わって食べることがその食べ方の違いなのかなってすごい思いました。
とそのお腹減った時のに食べるリンゴは美味しいっていう話なんですけど、
はい、
とそれだったら多分産地とか気にせずに、もうただただ自分の空腹を満たすために食べると思うんですけど、それは贅沢なのかなと。
確かにそうだと思うんですけど、そのお腹減った時って、まあ、そういう風な捉え方もできるんですけど、すごい味とかも噛みしめて食べると思うんですよ。でその時にその産地とかその景色とかが浮かぶかどうか分からない人それぞれだと思うんですけど、なんか味わずに食べるより、そのお腹減った時に食べた時はそのリンゴの味を噛みしめて食べれると思うので、はい、そんな感じです。
じゃあちょっと僕が聞いてみますね。 信州にも青森にも行ったことがない、見たこともない、そんな人はじゃあ豊かな食べ方できないんですか。どうですか、伊予さん、どうですか。
いや、そういうことではないと思います。例えばその産地を思って食べるだけじゃなくって、そのリンゴを食べながら自分の思い出とかを思い出しながら食べるっていうのも贅沢な食べ方なんじゃないかなと思います。例えば私はまだ経験したことはないんですけど、一人暮らしでリンゴを食べてて、そのリンゴを食べながら自分の親を思うとか、そういう思い出と一緒に食べるっていうのもは贅沢なんじゃないかなっていうふうに思います。アンジュさんはどう思いますか。
なんとなく食べるのと、すごく考えて食べるって言ったらなんかものすごく食べるのが大変みたいになっちゃうけど、こんなリンゴの思い出っていうか、なんかリンゴ食べながらこんなこともあったなとか、そういうのを考えたりしてるのが、考えたりするのがいいんじゃないかなって思いました。タイガは、
まあある程度の知っといた方が感動とかはできるかなと思います。例えばリンゴがどうやってできるかっていうのを知らない人、例えばリンゴは突然降ってくるって思ってる人がリンゴを食べても、まあ別に何も思わないと思うんですけど、これが農家の人が苦労して作ったんだっていうのを知ってる人の方が感動できるから、やっぱその背景を考える知識はないとダメだなと思います。きなこさん、どう思います。
その信州や青森を知らない人でもそのリンゴを贅沢に食べられないかっていうと、そうじゃないと思うんですけど、そのタイガさんが言ったように、まあ、それぞれリンゴに対してどんな風に作られてきたとか知らなかったら、その作ってきた人たちの苦労とかも知らないわけなんで、そういうのもを感じられる人が贅沢である。反対にそういうことを感じずにただただ食べるだけっていうのが、味わい、ある意味リンゴじゃなくてその味わいがないっていう意味で貧相なんじゃないかなって思います。
そのリンゴの例えばどこで作られたかっていうのを産地を知らなくて、でもそのリンゴをちゃんと味わって贅沢に食べたいって思う人が、例えばそのリンゴが青森で作られたっていうのが分かったら、今ネットがすごい流通してるじゃないですか。でそのネットで青森のことを調べて、で考えて食べるっていうのはどう思いますか、タイガさん。
まあそれもそのリンゴを食べるにあたってすごく自分の時間も費やしてて、そのリンゴのためにすごい思いを持ってるからすごく贅沢なんじゃないかなと思います。
でもそんな手間ってなかなかかけられないですよね、アンジュさん。
確かにリンゴ食べるだけやのに、わざわざ青森どこやろうみたいな感じで調べて、青森こんなとこなんやとかしてる暇ないというか、しようとは思わないかなとは思っちゃうけど、
時間の使い方が贅沢っていう感じかな。
時間の話なんかな。
そうですね、
時間をかけると贅沢なんですか。じゃあ
時間かけへんときよりかは、
よりかは贅沢になる。ああ、なるほど。
だって何も考えずにさ、パクって食べたらもうすぐ終わるけど、めっちゃ考えてはる間時間費やしてるやん。だからちょっとうん、時間かけるというよりかはそれについて自分で考えてるみたいなかな。
はい、そう思います。
私も思います、
はい、ということは、一つのリンゴを食べるのにも贅沢な食べ方っていうのは、時間をじっくりかけて
なんか
違うような気する
どうやろ
う。でもたくさんの知識を持って、
うん、
そんなんでもない。
なんかそんな毎回毎回考えて食べるのはちょっと厳しいので、これはなんか書いてあるのはただ大食いして何も味わったりしないって書いてあると思うんですけど、毎回その考えたりする贅沢な食べ方って難しいと思うんで、今の人はここで書いてある私の捉え方としては毎回その貧相の食べ方しか知らないみたいな感じだと思うんですけど、たまに立ち止まってそうやって本当の食べ方っていうふうにここに書いてあるように、そのリンゴ一つについても考えてみることが大事なんじゃないかなって感じました。
ということはリンゴそのものは誰が見てもリンゴなんですよね、
はい、
それをどう感じるのかな。
人によって違いますよね。
はい、
あリンゴだうまそうっていうだけの人とあリンゴだ、リンゴの鳴っている木の風景を思い出す人とか、うん、作っている人の風景を思い出す人とか、う
ん、それぞれの贅沢があっていいんじゃないかなと思います。なんか、うん、今も2つ出ましたけど、その産地を思いながら食べるっていう贅沢もあるし、産地じゃなくて自分の思い出を味わいながら食べるっていう贅沢もあるし、日によって違ったりとか人によって違ったりっていうのはいいんじゃないかなって思います。
はい、あなるほど。リンゴを通してこういう話をちょっとして進めているところなんですが、じゃあこの文の中でね、最後の方に書いてあります。美しい贅沢さを私は味わい続けたいと思う。美しい贅沢さっていうのはじゃあ一体どんなものなんですか。どうでしょう、ちょっと聞いてみましょう。大河君どうですか。
うん、美しい贅沢さ、うん、それは、うん、まあ人の心の持ちようというか、ただただ何も考えずにお金を使うだけとかはまあ贅沢というよりは、うん、無駄遣い的な感じがあると思うし、自分がこれがいいって思えるものだったら、まあ他の人から見たら多少貧相でも自分にとっては贅沢になるから、そういうのが美しい贅沢なのかなって思います。ゆうさんどう思います。
私はちょっとさっきのリンゴの話とつながるかもしれないんですけど、その贅沢っていうのはその目の前の外見だけで贅沢かどうかっていうのを決めるんじゃなくって、その中にある思い出とか、例えば周りの人とか環境とかっていうのが充実している場所ものっていうのが贅沢なんじゃないかなって思います。きなこさんはどう思いますか。
私もさっきのリンゴの話と似てるんですけど、その美しい贅沢さとはそのあるもの、まあ、さっきで言うリンゴみたいなものを、まあ、流し見じゃないですけど、そんなに気にせずに通り過ぎていくものとするのではなくて、ちょっと立ち止まってそのものを見て何を思うか何を考えるかで贅沢さっていうのは変わってくるんじゃないかなって思いました。アンジさんどうですか。
本文に書いてあって、例えば私たちはこの頃季節感を失ってきた。日本の四季の移り変わりは大変豊かさ贅沢さだと私は思うって書いてあって、なんかずっと話聞いてて思ったのは、当たり前じゃないと思うことが贅沢なんかなって思いました。なんかリンゴをただただ食べるだけでも、なんかリンゴあって当たり前やと思ってるけど、スーパー行ったら売ってるしコンビニでも売ってるけど、もしなかったとしたらここにあるリンゴはすごい特別やし贅沢やなって感じると思うし、なんか四季もいつの間にか春終わってもう夏になってるけど、ずっと春やったらこの夏暑くなってきてだるいとか思っちゃうけど、その四季ですらものすごい贅沢を 日常にもらってるのかなとか思いました。
この文の中で、季節感を失ってきたっていうのと、私たちは四季の変化をなくすことに熱中しているって書いてあるんですけど、まず四季の変化をなくすことに夢中、熱中しているっていうところでまず思い浮かぶのが、例えば旬の魚とかが旬じゃない時期に食べれるようになったとかだと思うんですけど、でもこれは豊かさを失ってしまったっていうことになるんですかね。むしろその例えば夏の旬の魚を春に食べるとか、それは逆に春でも夏を感じれるっていうことで逆に豊かっていうふうに考えられることも考えられるんですけど、どう思います？
あれちゃう、もういつもありすぎて夏の旬って言えばって言われてパッて浮かばへんようになるっていうことが失ったっていう
季節の感覚がなくなる。
そう、感覚が、だって親たちはこれ旬やからって出してくれても内心でいやこの前も出たよなみたいな。
夏にサンマを食べれたとして、例えば食べれたとしても、あ、夏に秋のものを食べれてるっていう風に思う人はあんまり少なくなってきてるんじゃないかなって、そういうのが豊かさを失ってるってことなんじゃないかなって思います。
じゃあ同じサンマだけれども、例えば今の場合ね、捉え方によって贅沢なサンマになる時とそうじゃない時があるっていうのですか、
はい、
どうですか太陽君。
例えば夏にサンマを食べるっていうのは普段だったらっていうか、昔は秋にしか食べられなかったサンマを夏に食べられて嬉しいみたいな感じで、で秋にサンマを食べるってなったら旬のもので美味しいから贅沢だっていうのはダメなんですか？
美味しいから、その美味しいっていう気持ちは豊かでいいと思うんですけど、それが表面だけというか、ただただ食べて美味しいっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうにこの文章からは思います。きなこさんは、
ゆうさんとすごい似てるんですけど、その美味しいって食べるのも豊かかもしれないんですけど、本文にではあるように、その何も味わわずにガツガツたくさん食べてもって書いてあるんですけど、何も味わわずにっていうのは、そのほんまに味だけを味を味わってないっていうのも捉えられるんですけど、何もの部分にそれがさっきのリンゴの話でもあったように、どんな背景があるかとか贅沢な食べ方じゃないっていう時にもうこの何も味わずにに相当すると思うので、サンマを夏に食べて豊かだっていうのは人それぞれになってくるんじゃないかなって思います。
このもの自体は何を食べても何を見ても同じものなんです、基本的にね、
はい、
同じものだけれども、それをあ贅沢だなっていうふうに認識するのは誰なんでしょう？
自分。
自分
食べてる方。
じゃあ一輪の花であっても一匹のサンマでも一個のリンゴでもそれを贅沢だと感じるかどうかっていうのは誰が感じてるのかな？
自分、見た人の自分自身の心の気持ちだと
思います。そう思います。
ということは、ものすごい大きな花束を見ても何とも思わない人と、一輪の花を見てもすごい贅沢だと感じる人がいるわけかな。
はい、
はい、
ああなるほど、はい、わかりました。今日はいろいろな中で美しい贅沢さ、最初リンゴの話から入ってですけれども、そういうことについてちょっと話を深めていただきました。はい、では今日の授業についてはこのぐらいで終わろうと思います。ありがとうございました。
それでは柴原先生からコメントをいただきましょう。
はい、頂戴します。語ろう届け未来へ、今回も大いに語り合えましたか？今回は 神奈川県知事もお務めになった長須和司さんのリンゴの何を食べるのかという内容を題材にみんなで語り合っていただきました。私は少し異なる角度から語ってみたいと思います。リンゴの何を食べるのか、人間は一体人間のどの部分を働かせてリンゴを食べるんだろう。人間はどの部分を働かせてあの電気スタンドを使っているんだろうっていう角度なんですよ。あの電気スタンド、どの部分ってもちろん手でスイッチをして明かりを灯すっていうことなんだろう。確かにね。あのリンゴをどの部分を働かせて、もちろん味わうんだから味覚なんだね。でも真っ赤なリンゴもあれば、ちょっとピンクっぽいリンゴもあったりするし、緑色のリンゴもあるよね。そんな視覚を使いながら味わう食べ方もあるのかな。あのリンゴを丸ごとかじった時、あの歯ごたえ、触覚だよね。果汁がじわっと口の中に広がる、あの時の感触、あるいはその時の香り、嗅覚も使ってるね。人間のさまざまな感覚器を使って、そして食べる。まあ考えてみたら確かにそうだよね。一つ二つの感覚器よりも多様な感覚器を使った方がより豊かな味わいは生まれるのかもしれないね。でもさっきからずっと君たちの話を聞いてたんだけど、実はもっと大きなものを君たちは働かせて食べるということ、そんなことを考えてくれたっていうふうに僕は受け取りました。それはね、心を働かせているんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。あの電気スタンド、心を働かせて、あの家庭、家族の思い出の詰まった電気スタンドを使ったんだね。あのリンゴを食べるときに、いくせそう簡単にリンゴってできないんだけど、やっと実をつけるようになったリンゴ、そして手と時間をかけて大きく育ててくれたその人たちの労働を、そんなことに思いを馳せながら、心を働かせながらリンゴを食べることもあるのかもしれない。私はこの長須和司さんのリンゴの何を食べるのかを紹介いただいたとき、一冊の本を思い出したのです。それは養老孟司さんのバカの壁という新潮新書から出ている本で、まさに2003年平成15年の新語流行語大賞を受賞した、バカ売れして400万部以上売れたのかな、そんなものだったんです。その中にある、人間はいろんな感覚器を通じて情報が入るけど、それぞれの心の持ちようは違うから、脳で起きるものはみんな違うんだということですね。今日は夜夕食を食べながら、一体何を心を働かせて食べられるんだろうか、そんなことを考えました。コメントは以上です。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。本日の司会は西京高等学校優、
朗読は西京高等学校きなこでした。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。